それでは聖書を朗読いたします。マタイの福音書16章1節から12節までお読みいたします。パリサイ人やサドカイ人たちが御そばに寄ってきて、イエスを試そうとして、天からの印を見せてくださいと頼んだ。しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れると言うし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だと言う。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないんですか。悪い会員の時代は印を求めています。しかしヨナの印の他には印は与えられません。そう言ってイエスは彼らを残して去って行かれた。弟子たちは向こう岸に渡ったが、パンを持ってくるのを忘れた。イエスは彼らに言われた。パリサイ人やサドガイ人たちのパンの種には注意して気をつけなさい。すると彼らは、これは私たちがパンを持ってこなかったからだ、と言って議論を始めた。イエスはそれに気づいて言われた。あなた方、信仰の薄い人たち、パンがないからなどと、なぜ論じ合っているのですか。まだわからないのですか。覚えていないのですか。5つのパンを5000人に分けあげて、なお、行くかごに集めましたか。また、7つのパンを4000人に分けあげて、なお、行くかごに集めましたか。私が言ったのは、パンのことではないことが、どうしてあなた方にはよくわからないのですか。彼らはようやく、イエスが気をつけようと言われたのは、パン種のことではなくて、パリサイ人やサドガイ人たちの教えのことであることを悟った。それでは、印とパン種というメッセージを、ツシアス先生にお願いいたします。
おはようございます。それでは、一言お祈りしていきたいと思います。天の父なる神様、皆をあがめます。こうして、メッセージをする機会が与えられたことを感謝します。本当に、春になり、本当に、こう、巷では花が咲き、本当に、神様の本当に、与えてくれたこの世の本当にいろんな素晴らしいところを見えます。また一方、4月になると、新しく生活が始まる人もいます。その中で本当に私たちはどのように歩んでいったらいいのか、時として、悩み、時として落ち込み、時として、喜ぶことがあります。いつもあなたがそばにいて、私たちと励まし、そして、私たちがつまずきそうになったとき、倒れそうなときに、支えてくださりますようにお願いします。これから あなたの言葉を本当に、メッセージによって伝えていきたいと思います。私たちは本当にあなたのことを少ししかわかりませんが、あなたが愛してくださってる。私も一生懸命に、私たちも一生懸命に愛する。その気持ちで、どうか一つになって聞くことができるようにしてください。あなたに感謝いたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。まあ、今日はこう、タイトルはですね、印とパンダネというこうタイトルなんですけど、この印というのはですね、文脈からすると、まあ、こう、まあ、文脈というか、英語で言うとサイン、S-I-G-N、サインなんですけれども、まあ、文脈からすると、まあ、エビデンス、証拠をっていうことだと思います。まあ、企業に勤めている方ならですね、日々経験していると思いますが、会社勤めをしていると、本当にですね、いろんなところでですね、まあ、そんな感覚的な話はダメだよと。エビデンスを出しなさい。証拠を出しなさいと、こう言って。また私もですね、会社自体そう言われましたし、また、部下であった人を、こう、まあ、叱ったりした人もあります。だから、こう、世の中、こう、にはですね、人を納得させ、説得させるためには、 このエビデンス、つまり印が必要だっていうのがわかるわけなんですね。しかし、まあ今日のお話を見るとですね、この信仰の世界ではまた違うことなんです。まあ今日はですね、パリサイ派とサドカイ派の人々がイエスに印を、つまりエビセンスを求めに行くわけなんです。まあ、この信仰の世界ではイエスが、弟子のトマスに、見ないで信じる人は幸いですと、こう言ったようにですね、まあ信じるということは目に見える、こうエビデンスがない。それでもやっぱり信じるのが、こう信仰であるということなんですね。まあ今日は、今日読んだ中から、まあそのあたりについて、考えていきたいと思います。まず一節、パリサイ人やサドカイ人たちがそばに寄ってきてイエスを試そうとして、天からの印を見せてくださいと頼んだと。ここで、こう、パリサイ人とサドカイ人がですね、一緒になってですね、イエスにですね、言ったと。天の印を見せてくださいと言ったと書いていますがですね、この二つはですね、全然違う、こう、人々だったんですね。まあ、パリサイ派と言われるパリサイ人はですね、主にですね、こう、律法を厳格に守る、こう、宗派で、まあ、聖書だけでなく、口伝律法、それを守るだけにもっと細かく、人間が規定した口伝律法を聖書と同じように、こう、歩んで、本当にですね、きっちりと、こう、行いによって守っていく、そういったですね、本当に厳格な人々であって、また、死後の復活、あるいは死後の命などもこう信じていたわけなんですね。まあ、しかしそれゆえですね、こう本当にですね、こう、儀式的に行うことにより偽善者とこう呼ばれていたわけなんですね。まあ、現在残るパユダヤ教のほとんどがこのパリサイ人だったわけなんです。一方、このサドカイ人というのはですね、主にこの裕福な貴族層がですね、まあ、属しており、聖書の全部じゃなくて、モーセの五章だけが、まあ、権威のあるものとして認めていた。彼は非常にですね、こう、自律的な考えをしており、まあ、死者の復活や死後の命など、霊的なものを否定していたと。ということで、まあ、この、サドカイ人というのは、紀元70年のエルサレム神殿の崩壊後消滅してしまったわけなんですけど、まあ今言ったようにですね、パリサイ人というのはですね、こう、厳格に歩む、そして死後の命をこう信じている。一方、サドカイ人はですね、こう信じない、本当にこの世だけをこう追求していくような、こう宗派で、全然ですね、交わりがなかった。お互いにですね、どちらかというと、こう、憎しみ合っていたわけなんですね。まあ、それがですね、こう、共同していくというのはですね、よっぽどですね、のことがあったということなんですね。まあ、例えば、こう、こう、今で言うとですね、民主党と共和党、リパブリカンとですね、デモクラティックが一緒になってすること。これはですね、本当にですね、本当に、大きなことが起きるということなんですね。それは、彼はイエスを捕らえたいという、まあ、その思いで共通して、協力していったということなんです。これは逆に言うと、イエスは本物だということをここでこう示しているわけなんですね。ここで彼らはですね、天からの印を示してほしいと言われた。ここで言う印は先ほども言いましたように、エビデンス、証拠のことで、本当に天から来たメシアならその証拠を示そうっていうことなんです。まあ、当たり前ですけど、まあ、証拠がないから信じるなんです。しかし、今でも信じることを嫌いな人はこう言います。本当にですね、こう、イエス様が救い主だと。それ、信じてほしいなら証拠を見つめっていうのは、本当にこのイエス様の時代から今でもこう言われていることです。まあ、ただ、この印をですね、求めることは、必ずしも悪いことではない。その印は何のために、求めるのかによってですね、 それがいいことと悪いことになるわけなんですね。本当には信じたい。信じたいけど、もう一歩進めない。信じたいけど、もう一歩進めないときに、確信を持つために、神様に印を与えてくださいって言ったときに、求めることはいいことです。ここでは逆ですよね。イエスは偽物だ。イエスを排除したいという、その思いから言ってるわけなんですね。だから、信仰したいために印を求めることは決して悪いことではない、わけなんです。例で言いますと、私はですね、人よりも遅く30歳でイエス様を受け入れて信じたわけなんですけど、信じるということとですね、理解するというのはですね、本当にですね、神一重なんで、私は洗礼を受けるときにはですね、まだはっきりと多分信じていなかった。イエスの十字架の死、あるいは自分が罪人である、イエスの十字架によって私たちの罪があ、あ、こう、あがなわれるということは理解できてもですね、理解まではして簡単ですけど、信じきることはできなかった。しかしその洗礼の時にですね、私の洗礼を受けている時、それを喜んで泣いている女性、その女性が、その時は違ったんですが、後に私の妻になったんですけれども、その人がですね、泣いているのを見た時、本当にですね、イエス様が私のために十字架にかかってくれたんだということを確信するわけなんですね。だからこの、妻の涙がですね、印となったわけなんですね。あ、この私が信じようとしているものが本物なんだというのはですね、その印によって示してくれた。だからそういった印というのはですね、決して悪いことではない。しかし、この彼らがですね、求めたような、このし、こう、印というのは、本当に不信仰なんですね。そして2節ではですね、しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は、言うには、夕方には夕焼けだから晴れるというし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だという。そんなによく空模様を見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのかと言っています。このイエスはですね、このパリサイ派とサドカイ派の人に、空模様は見分けることができるのに、どうして時の印が見えないかというわけなんですね。これは、彼らは聖書の書かれていることを本当にですね、本当に、一部しか分かっていないよと、その聖書にもっと違うことが書かれている。時の印、聖書にはですね、たくさんのですね、このメシアが来られる、この証拠が書かれているわけなんですね。ベツレヘムで生まれる、メシアはベツレヘムに生まれる、あるいは初代から生まれる。それが300以上書かれている。それがイエス様によって実現しているわけなんです。それをちゃんと聖書を読んでいれば分かっているはずである。イエスが救い主であり、天から来られたメシアであるというのを分かるはずなんですが、彼らはもう頭からそれを否定する。聖書をそのように読めなかったわけなんですね。パリサイ派の人は聖書は本当に何をしなければならない、何をしなければならないというその規約としか読んでいなかった。だから、読めなかったわけなんですね。この聖書というのはですね、本当にですね、神様のことを知るために書かれている書物である。いつもそれをですね、頭の中に入れておくことが必要なんですね。そう思って読まないとですね、少しずつ少しずつ神の意図からですね、外れてくるわけなんです。例えば、もう有名な隣人を愛しなさいというのを、皆さんもご存知のように、重要な聖句として、聖書では言ってます。でも、この隣人の愛しようっていうのはですね、他の宗教でも、どんな人でもですね、これは 大事だと否定することはないと思います。しかしこれはですね、人に親切しなさいということをこう言ってるわけがないんですね。それだけを言ってるわけがない。人を愛しなさい、人を信じなさいと、こう、施しなさいと言ってるわけだ。だけじゃないわけなんですね。ここでやっぱり、どんなこう命令も神様とのつながりを持って初めてそれが、聖書のですね、意味がなすわけなんです。例えば、隣人も愛しなさいということで言うと、神様が私たちを愛してくれたんだから、同じ神様の愛している隣人を愛しましょう。あるいは、私たちの自分の力では神様が愛してないから、神様の愛をもらう。で、隣人を愛しましょうと。何をするときもですね、神様とつながって、そして解釈していく。これが聖書なんですね。それができなくてですね、ただ行いだけ、良い行いをしましょう。愛していると、お互いいい気持ちになりますよと。これは、聖書ではないんですね。そして、それだけでも十分ではないわけなんです。ここで書いている時の印、がですね、この聖書の中から読まないといけない。このイザヤ書、ダニエル書、あるいは、このヨハネの黙示録。まあ、それだけなく、いろんなところにですね、これからどういうところが、こう、起こっていくのか書かれています。この、エゼキエル38章にはですね、今、起こっているですね、ロシアとウクライナの戦争、のことも書かれています。でもいろんな形でですね、これからの世の中がどういうことに書かれているか、その歴史と予言書が聖書であるわけなんです。まあ、そういう読み方もしなさい、というふうに私たちに、イエス様が言っているわけなんですね。しかしですね、この終末論的なこの話をするのは、まあ、好きな教会もあり、好きなクリスチャンもいますが、やっぱりですね、嫌な人も多いわけなんです。なぜかというと、この世はですね、終わりが来るということ。まあ、それがですね、どうしても受け入れられないわけなんですね。喜んで受け入れられないわけなんです。もう、しかしそれは、やっぱり、信仰的には、やっぱりよろしくないわけなんです。私は、特に思うのはですね、キリスト教というのは、いつもバランスをですね、が必要な、こう、信仰だと思います。イエスは神様であるし、同時に、人間でもある。その両方を見ていくときに、本当のイエスの愛、イエスの成したことが分かってくる。同様にですね、私は本当に神様に作られた素晴らしいものだと思う。しかし、同時に罪人の頭と思う。そのバランスがあったときに、本当にですね、私たちがバランスよく生きていけることなんですね。だこの世も同じなんですね。この自分の人生を考えて、もっと長生きしたい、長生きしたいと思うこと、これも大切ですけど、早く天国に行ってイエス様に会いたい。この両方がバランスがあったときに、こう、信仰がですね、イエス様のことが本当にですね、分かってくるわけなんですね。まあ、それが、この聖書の意味から、なぜ時の印を見分けることができないのか、というのは聖書をもっとですね、聖書に書いてることは、もっともっと奥深いんだよと。道徳的な規範だけじゃないんだよということ、これがここで、言いたいことです。そして、まあ、4節に、送ってきます。悪い姦淫の時代には印を求めています。しかし、ユナの印の他には印は与えられていません。そう言って、イエスは、彼らを残して、去っていかれたと書いています。ここでですね、現在、この時代はですね、悪い姦淫の時代は印を求めてますと、こう書いています。まあ、姦淫の時代はですね、姦淫というのは、単にですね、男女がこう、のお話ではなく、自分の欲望ばかりを求めている時代のことを言う。そういうこと、今もそうなんですね。姦淫の時代になると、 人はですね、本当に印、エビデンス、つまり目に見えることだけを、目に見える祝福だけを求めている。まあ、それを見てですね、イエスは、ヨナの印以外には与えられませんと書いているわけなんです。このヨナの印というのはですね、このヨナ記という旧約聖書にありますが、ヨナはですね、このニネベに行って、宣教しなさい、神の子様のことを伝えさえ、と言って言われたのに、やっぱりそんなとこに行きたくないと言ったとき、大きな魚に乗り込まれて、3日間、そのお腹の中に行って、そして3日後にですね、口から、出されて、そしてニネベに宣教していったという、まあ、子供の話にもあるわけなんですけれども、この話のことを言ってる。これはですね、この比喩なんですね。イエス様がですね、この十字架につけられて、死なれて、3日目にこう、死から復活する。これが言ってる。つまり、イエスのですね、死と復活、この印以外は与えられませんと言っているわけなんです。まあ、このヨナの印のほか、つまりイエスの復活以外の印は与えられませんと言ってます。これはですね、この人々はですね、いろんな印をですね、求める。しかし、印を見ても信じない。しかし、このイエスの復活だけがですね、私たちを信仰に導く一番大切な印だと言ってる。このイエスの復活が大切なんだと言ってます。まあ、今朝ですね、まあ、YouTube でクリスチャンのサイト、メッセージを見ていたんですけれども、まあ、その時にですね、まあ、イエスの復活の話をしていた。まあ、何の話をしてかというとですね、まあ、渋沢栄一さん、まあ、今年ですね、日本のお札は新しくなるんですけど、その時の渋沢栄一さんのお話をしていたわけなんですね。まあ、その人がですね、もうアメリカのですね、デパート王といわゆる罠メーカーさんとですね、お話をしていた、この話をしていたわけなんですね。この渋沢栄一さんは、本当に、まあ、アメリカに視察に出かけた、渋沢がアメリカに視察に出かけたとき、この罠メーカーさん、まあ、この罠メーカーという人はデパート王なんですけれども、週日曜日に教会学校でですね、デパート王でありながら、子供たちにですね、聖書を教えていたわけなんですね。まあ、その様子をですね、渋沢がですね、を見せようとして、この罠メーカーが、ね、連れて行った時、渋沢はですね、子供たちに、僕は聖書のことは知りません。私は、論語、孔子が出てくる孔子の教えを書いている、論語を読んでいます。あなたたちは聖書を読んでいます。どちらもですね、本当に、いい書物で同じですね、と言ったと。それと、罠メーカーさんがですね、確かに論語のに書いてる孔子は、リスペクトします。しかし、渋沢さんが言うような、キリストの教えも、儒教の教えも同じではありません。なぜなら、根本的な違いがあるんです。孔子は死んで、そして葬られたままです。しかし、イエスは死んでから、復活したんです。そして、今も生きていて、私たちと一緒にいるのです。何が言ってもですね、違うんですと言ったわけなんですね。ここにですね、このイエスの復活のですね、素晴らしさ、パワーがあるわけなんですね。本当にですね、私もそうですけど、本当に、このいろんなですね、リベラルな環境で働いている人は、本当に、グローバルということ、多様性ということがですね、本当に、完全なる善である。それしかないと考えてですね、人はそれぞれ違うように、作られているんだと。だから、人それぞれ違うものを信じてもいいんだ。だから、クリスチャンのようにイエス様しか、いけない。イエス様を信じないと救われない。 と信じていることは、これは差別主義なんだと言われる場合があります。まあ、直接的に間接的に言われることがあります。私も本当にですね、何度かこう言われました。特にですね、それを尊敬している、こう、仕事の先輩、仕事的に尊敬されている先輩に、まあ、そういった趣旨のことを言われると、落ち込むわけなんですね。そういう時はですね、必ずここに書いているイエスの復活、ヨナの印、ここに戻ってほしいんですね。そうして、先ほど言った罠メーカーのようにですね、いや、違うんだと。他の、確かに、どんな書物も、素晴らしいことは書いてる。リスペクトスペースことは書いてる。でも、このイエスの復活は本当に歴史的事実であり、実際に起こったことであり、神様が本当に生きている印なんだと。本当にイエスを信じないと、イエスを受け入れないと、やっぱり私たちは許されない。私たちは神様とつながれない。ここにまあ力が湧いてくるわけなんですね。だからですね、本当に、ヨナの印の他には印は与えられません。書いているように、イエスの復活だけが本当に私たちのに力を与えている印だということをですね、忘れないでください。ここでですね、5節から、この弟子の話に変わっていくわけなんですけど、さて、弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れたと。イエスは彼らに言われた。パリサイ人やサドカイ人たちのパン種には注意して、気をつけなさい。すると彼らは、これは私たちがパンを持ってこなかったからだと言って議論を始めた。そして、次も読みます。イエスはそれに気づいて言われた。あなた方が信仰の薄い人たち、パンがないからだとなぜ論じ合っているのですか？まだわからないのですか？覚えていないのですか？五つのパンを5000人に分け与えて、なお幾かごを集めましたか？また七つのパンを4000人に分け上げて、なお幾かごを集めましたか？こういったわけなんですね。まあ、弟子たちはですね、このイエスにですね、パリサイ人やサドカイ人のパン種に、注意しなさいと聞いたとき、ドキッとしたわけなんですね。まあ、当時はですね、この異邦人のところが多いところに出かけるときはですね、パン種を持って、こう移動していた。なぜかというと、異邦人の地でですね、偶像にこう捧げたパン、が、まあ、ほとんどなんで、それを食べる、恐れがあるので、自分たちでパンを持っていく習慣があったわけなんですね。それを携帯している習慣があった。弟子たちはですね、それを忘れたんです。あ、イエスに敷かれた、と勘違いしたわけなんですね。まあ、これに対してイエスはですね、信仰の薄い人たちと言って弟子たちを戒めたんですね。なぜならば、ことが起こる前にですね、イエスはですね、5000人へ、パンを分け与え、また4000人に対してのパンを与え、本当にですね、こう見える、こう印をですね、与えたわけなんです。でも、この弟子たちはですね、そんなにですね、イエスならですね、パン種なんてなくても、パンを本当に、作ることができるのを知ってるのにですね、イエスに怒られた。ああ、パンがないと言って怒られる。そんな風にして信仰がなかったわけなんですね。まあ、先ほど言いましたように、ヨナの印以外には、こう印を与えませんと、イエスが言ったのは、ここにあるわけなんですね。本当にですね、こう、5000人に与えるってすごい奇跡ですよ。普通ならば、それを見て、あ、イエスはやっぱりメシアなんだ、信じようと。思うわけなんです。まあ、イエスもそれをですね、こう思って、いろいろ奇跡を、印をこう与えていったわけです。しかし、結局は、すごいな、パンがいっぱいになったんだというだけでですね、本当に信仰に結びつかなかった。自分たちの弟子たちもそうなんですね。この弟子たちもですね、本当にですね、 この一緒にいながら、このイエスがですね、この霊的なメシアであると信じることができなかった。本当にこう苦しいローマ帝国からのですね、圧政から救い出してくださると信じてたのにですね、本当に、この霊的な天から来られたメシアだと信じていなかった。本当にこの印というのは、本当に、人間にとって、本当に先ほどもこう言いました、信仰が欲しい時の印以外は、何のこう役にも当たらないことなんですね。まあ、この忘れるということ、彼らは本当にですね、目の前でいる季節を忘れてしまったわけなんですけど、まあ、なんで忘れちゃったのかというとですね、復讐をしていなかったわけなんです。信仰がなかったということもあるんですけど、本当にですね、頭の中で繰り返し考えていなかったわけなんですね。まあ、こう、人間のですね、こう、忘却を示すために、こう、忘却曲線というのがあります。それは、によれば、こう、1日経てばですね、74%の学習内容が頭から消えてしまうそうなんですね。だから、忘却を防ぐ唯一の方法は、何度も何度もですね、復習することなんですね。まあ、それが祈るということなんですね。まあ、祈るっていうことは、祈りというのは、神様にお願いするだけでなく、決してそうではなく、神様とも対話する、神様を称える、自分の罪を告白する、こう、そして神に感謝する、いろんな時である。だから祈りをですね、こう、十分いつもしていたら、この奇跡が忘れることなんてはなかったわけなんですね。だから大切なのはですね、絶えず祈っていくということなんですね。この世の中にはですね、まあ、プログラマーとか、作家、作曲などのですね、クリエイティブな仕事をする人が、います。まあ、そういう人はですね、何をするときも、頭の片隅でですね、もうこの作品の構想を考えているわけなんですね。ご飯を食べているときも、本当に人と話しているときもですね、この作曲家、あるいは作家はったね、このこう、作品のですね、ネタになることをこう、いつもいつもこう、頭していると。まあ、こう、本当にですね、24時間、まあ、寝ているときも考えられるぐらいですね、ずっとですね、頭の片隅に考えている人がいると思うんです。まあ、クリスチャンもですね、この状態になることが、必要なんですね。いつもですね、神様のことを考えている。どこかでですね、片隅で考えている。そうすればですね、絶えず祈るということなんですね。本当に時間をとってですね、祈りの時間をとって、さあ、これから祈ろうという、そういう祈りも大事ですけど、頭の片隅でいつもですね、神様のことを考えている。その状態になる。そうすると、本当に神様がしてくださったことを、本当にいつも感謝し、また自分ができなかったことを、こう悔い改める瞬間があったり、そしてまた人を助けてくださいとお祈りする視点があったり、本当に、それがずっとですね、頭の片隅にこうあると。これがですね、いいことです。それができなかった。弟子たちはそれができなかったから、本当、数日前に起こったこの奇跡を忘れてしまったわけなんですね。私たちもですね、こう忘れないように、本当にですね、本当に頭の中の片隅でいつも神様のことをですね、考えておく、ことがこう必要なんですね。そしてこう11節、を見ていくとですね、私が、イエスがですね、私が言ったのはパンのことではないが、どうしてあなた方にはよくわからないんですか？彼らはようやくイエスが気をつけようと言われたのはパン種のことではなく、パリサイ人やサドカイ人たちの教えであることを悟ったということなんですね。 ここでですね、このパリサイ人やサドカイ人たちの教えがですね、パンダネであると言っているわけなんです。このパンダネというのはですね、このパンをですね、膨らませるために言える、イーストのことなんですね。そして、普通はですね、悪いことに使われます。聖書ではですね、パンダネというのはですね、悪い意味で作られ、ほんの少し、しかなかったのが、こう、いつの間にか大きく大きく、膨らんでいく。これがですね、パンダネなんですね。パンもそうですよね。本当に、小さなパンが、小麦粉がですね、発酵させて、どんどんどんどん大きなパンになっていく。だから、本当にですね、パリサイ人やサドカイ人の子を本当にですね、の中にあるほんの少しのですね、間違い、これをですね、大きくならないように気をつけなさい。どんな間違いかというと、パリサイ人はですね、さっき言いました、本当にですね、きちっと行いして、行いをですね、行いによる義なんですね。行いによって神様に従っていきたい。という、本当にこう、そのためにはですね、この先ほど言った聖書だけでなく、口伝律法を求めて、定めて、それをこう、やっていたわけなんですね。それは、本当に従いたいという思いはいいんですけど、その中に少しずつですね、パンダネとしてですね、本当にこの規則だけを守ったらいいんだというふうになっていったわけなんです。だからそこからだんだんとそのパンダネが起きて、神様を喜ばせたい。だから聖書のことをですね、従っていこうという思いから、この決まりを守りさえすればいいんだという、だんだんそれが悪の方に広がっていって、本当にですね、神様から外れて規則を守るだけの愛のないものに変わっていった。一方、定め人たちは、先ほど言いました、死後の世界を信じない。この世の世界だけで、こう行く。そのモーセのこの五章だけを信じて、本当にですね、今のこと、こうだけを行く。もちろん、この中に書いてる、親を産みなやつはいる、空洞ではしてはいけない。それは守るんですけど、この死後の世界のことを考えない。つまり、今の世界だけに、こだわっていた。そして、そうすると、だんだんとですね、それもまた神様から離れていったわけなんですね。今だけ良ければいいという思いになって、それが膨らんでいって、そしてまた神様から離れていく。だからそのことに気づきなさい。それは何かというと、あなたの中にもそのパンダネがあるんですよということ。それに、気づかないといけない。それを気づきなさい。ということなんですね。本当に、こう、自分だけが、こう、良かればいいという神様から離れる、そのパンダネが、本当に弟子たちの間、にもありますよと。それに気づきなさいということを言ってるわけなんです。こう、残念ながらですね、この弟子たちだけではなく、私たち、すべての私たちの上にはですね、このサドカイ人、パリサイ人と同じパンダネが、こう存在します。神様から離れて自分の思いだけで生きていきたいというパンダネ、本当に、こう入っています。そして、この、じゃあパンダネをですね、なくせばいいじゃないかというんですけど、やっぱりどんなに頑張ってもですね、パンダネを取り除くことはできない。私たちがするのは、そのパンダネがですね、膨らまないように、するため、これしかないわけなんですね。それがどのようにしたらいいのかというと、それは先ほど言ったのことと同じなんですね。絶えずこう監視していく。自分の心を監視して、行く。絶えず、片隅の中で、この神様のことを考えると同時に、この心の中のパンダネが膨らんでいないのかと、これを考えていくことが必要なんですね。そしてそのためには何が必要なのかというと、ここには書いていませんが、聖霊の力が必要なんですね。 この聖霊というのはですね、この前も質問を受けて、うまく説明できなかったんですけど、本当にですね、私たちがですね、こういつの間にかですね、自分中心、人間中心、この世中心になっているのを、この向きを変えてくれる存在なんですね。本当にそれが聖霊であり、やっぱり聖霊が働かないと、この神様中心に、この霊の世界中心に考えることができないんですね。これがですね、御霊で祈ることであり、御霊で祈ることによって、本当に絶えず、祈ることができ、絶えず神様のことを考え、絶えず、自分のこのパンダネを抑えることができるわけなんですね。だから本当にですね、私たち、大切なのは日々の生活なんですね。本当に、この日曜日、このひとときに、来て、本当に私たち、本当に、そうだったんだと、気づいたとき、それを本当にですね、この日々の生活につながって、日々の生活につながっていけること、これが大切なんですね。最後に少しだけまとめますとですね、今日はまず印のお話をしました。この印はですね、本当にですね、この全く意味のない話ではなく、本当に信仰するために、必要な、印というのは、本当に、いいことです。私も病気をしましたが、その時、本当に、ある人は手術室からですね、私の体にイエス・キリストの姿が見えたという。それもですね、私は自身は手術をしているのは見えなかったんですけれども、それも、信仰のための印だということだと思うんですね。本当に、印が与えられることによって、私たちが力をつけられることがある。しかし、本当に、ここで書いてあるように、ヨナの印、イエスの復活の印以外には求めてはいけないとありますように、本当にですね、バランスが大して求めすぎてはいけないということなんですね。これが印の話でした。そしてもう一つはパンダネの話をしました。パンダネの話というのは私たちの心にある本当に罪の根です。自分中心に生きていきたい、という神様から離れていきたいという根です。これを本当に、本当は取り除いた。取り除いてそんなものはない方がいいんですけど、それはできません。本当に、死ぬまで、このパンダね、罪の種と付き合っていく。それをどうしたいのかというと、絶えず祈ること、絶えず神様のことを頭の片隅に覚えていることだということです。本当に、時間をとって神様、神様というのではなく、本当に、このプログラマーがいつもほっといたときに、考えるように、本当に片隅にですね、神様のことを考え、そして自分の罪のことを考え、そう言って歩いてほしいと思います。お祈りいたします。天の地の神様、皆をあがめます。今日は印とパンダネについてお話ししました。本当に私たち、神様とつなげるために、印が与えられましたが、どうかいつの間にか本当に、自分のために、本当に、欲しい。そういったものになってしまう。どうか本当に、神様を崇めるため、神様をもっと知るために印を与えてください。そしてパンダネの話をしました。本当に、どうしていつまで経っても、私たちの心の中に、罪があり、本当に、それが取り除けられないんだろうと悩んでしますが、本当に、そのパンダネを通して、いつも祈る力を与えてくれたんだということを本当に、今日学びました。 絶えず祈れることは、この私の中に、パンダネがあるからなんだ。どうか本当に、いつも心を、のどこかで神様と考えている。そういうふうにして少しずつ、イエス・キリストに似たものとなるように私たちを作り変えてください。本当にこの教会が、守られますように、本当に、いろんな人に、守られて、そしてその福音が、イエスは、救い主であるということを本当に、力強く、を広めることができる、本当に伝えることができる、教会になるように、また疲れている人が、一緒に、慰め合うことができる、そういうふうに、教会に用いてください。私たち、離れていても祈りでつながることができます。絶えず祈り合って本当に一つになることができますようにお願いいたします。あなたに感謝いたします。どうか一人一人の歩みを強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。